後にいるものが先になる。増田こと牧師です。
主にある皆さん、共に礼拝に集い、御言葉を分かち合う恵みを心から感謝をいたします。お一人お一人の上に神様の豊かな祝福が降り注ぎますように、御言葉を分かち合っていきましょう。生きていく上で本当に大切なことは何だろうか、こんな問いを抱いたときに、話し合ったりまた相談したりする場所があるでしょうか。以前、キリスト教主義学校の中学校の修養会で講師として参りました。課題図書が、君たちはどう生きるか、吉野源三郎さんの著書でした。1937年に出版されて読み継がれてきた名著です。昨今再版されたり、また漫画にもなりました。ジブリが映画で同名の作品を上映したのですけれども、内容はこれは別のものでした。コペル君、これコペルニクスのコペルから来てるんですね。コペル君と名付けられた15歳の少年が、さまざまなことを経験する中で悩み、おじさんに相談します。社会の格差に出会ったとき、友達を裏切ってしまって立ち直れなくなったとき、おじさんはそのことを真正面から取り上げながら、手紙という形で考えるための筋道を共に見出せるように同伴していくのです。そのような問いは、いわば魂の問いとでも言うべきものです。しかし、そうした問いはどのようにしたらうまくいくかということを至上とする社会の中では、隅に追いやられてしまうかもしれません。自分は本当にこのままでいいのだろうか、人間としていかに生きるべきか、その人生の根本的な課題に、問いに立ち止まる場所が私たちのうちには起こってくる、ある。忙しい時には見失っているかもしれませんけれど、特に人の生と死ということを考える場で、痛切に私たちに迫ってまいります。教会はそのような課題を見失わずに生きていく。礼拝は神様の前に私たちが自らの生きる軸を確かめながら行く、そういう時であり場なのだと思います。本日の聖書箇所、新約聖書マルコによる福音書10章17節以下では、まさしくそうした問いがイエス・キリストに投げかけられているのです。彼は魂の問いを持ってイエスに近づきました。それは誠実な、そして真剣な問いでした。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいのでしょうか。永遠の命と言いますのは、限りある人間が永遠なる神との関わりの中で生かされていくことを示しています。これは言い換えれば、生きていく上で私たちにとって本当に大切なことは何なんでしょうかと、彼はイエスに近づいて尋ねた。良い先生、つまり尊敬する先生、教えてください。生きていく上で本当に必要なことって何ですか。彼の問いは宗教的な義務ということを問うているのではなくて、時代や場所を超えて人間が直面せざるを得ない本質的な人生の問いというも言うべきものだと思います。イエスはこの問いに答えられたんです。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え。で、これは先ほどご一緒に読みました旧約聖書の申命記に記されている十戒ということの後半部分ですね。十戒は出エジプト記の20章と申命記の5章にモーセの十戒、 十戒と呼ばれている等の戒めが記されています。全般に神に対する戒め、そして真ん中に安息日を守りなさいという第四回の戒めがあって、第五回から十戒までは隣人隣人とどのように生きていくべきかということが記されている。その後半部分、イエス・キリストはここで引用され語られたのです。それはイスラエルの伝統的な律法、十戒でありました。人の前によく生きるということを生きる軸として聖書の民はこのことを捉えてきたのです。彼はイエスに答えます。そういうことは皆子供の時から守ってきました。すごいですね。そういうことは皆子供の時から守ってきました。即答できるんで、すごいなと思いました。一点の曇りややましさもなく、即答できる彼は真面目に誠実に生きてきたことへの自負があったのではないでしょうか。イエスは彼に対して慈しんで語られた、その後書かれています。イエスは彼をじっと見つめ、彼を慈しみ、彼に語られた、彼に彼をとこう畳みかけるようにつながっているんですね。そしてここで慈しんで語られたと訳されている言葉は、このマルコによる福音書の中でアガペーという言葉が使われているんです。アガペーという言葉はギリシャ語で愛するという言葉です。しかもその愛というのは人間同士の限界のある、あるいは感情を伴うような愛ではなくて、アガペーという言葉が使われている場合には神様の愛、無条件の無償の、そういう愛のことを指すときにこのアガペーという言葉が使われる。マルコによる福音書ではアガペー、イエス・キリストが慈しみ愛を持って彼に語りかけられたというその場面で使われているのはここだけなの。そして言われました、あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に宝を積むことになる、それから私に従いなさい。彼はそれを聞いてイエスの言葉に顔を曇らせて悩みながら去っていった、そう記されています。しかし主イエスはこのついていくことができなかった、悩みながら去っていったこの人をついてくることができない人として切り捨てたというのではありませんでした。深く愛された、その人自身の存在をとても大切なものとして受け止め愛されたのです。批判的な眼差しを向けたのではなく、愛の眼差しを持って、あなたは本当によく生きてきたね、でも一つだけ欠けているものがあるとすると、そう語られたんですね。以前にもご紹介させていただきました、東北大学で長く教えてこられて、また学生たちと共に聖書の学びを進めてこられました宮田光雄先生という方がいらっしゃいます。この宮田光雄先生のご著書の中にキリスト教と笑いという本があるのです。でそのキリスト教と笑いという本の中で、福音書の中には少なくとも一箇所イエスの微笑みかける眼差しがある、それをはっきりと伝えている箇所があるというふうに書いておられる。それがここなんです。イエスがはっきりと微笑んで、そして眼差しを向けられたということが受け取れる聖書の箇所、福音書の中で一箇所だけある、それはここだ。ここはイエスが厳しい顔で、この人なんだ、やっぱりあなたは捨てられないのか、ついてこれないのかと言われたのではなくて、そうではない、温かな微笑みを持ってこの人のことを眼差しを持って見ておられる、その唯一の箇所だって告げておられるんですね。 そして男性を見送ったイエスは弟子たちを見回して、財産のある者が神の国に入るのは難しいね、そうおっしゃいました。そしてその後でおっしゃったことはこんなことだったんですね。ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい、財産がある者が神の国に入るよりラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。どう思われます？いや絶対できないですよね。ラクダが針の穴を通るなんてどう考えても無理。でこういうのは宮田先生がおっしゃるにはイエス・キリストのユーモアなんだそうです。あ、なるほど、ユーモアとして取ればよかったのね、とそう思われませんか？これどう受け止めたらいいのかなって私も長い間考えていたんです。ただ宮田先生はこれはユーモアを使う時の誇張表現、イエス・キリストはよくこういう表現を使われるね、とそう言っておられたんですね。そしてそのユーモアというのはどういう意味なのかというと、このキリスト教の笑いということを書かれた中で、相手を傷つけることではなく、かたくなな自己へのとらわれから解放すること、救い出すこと、むしろそれが目的なんだ。そんなことできるわけないじゃない、そんなことできる人いるわけないじゃない、誰もが思う。でもそうするとこうほっと体の力が抜ける。これを恐れなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、こういう人間であらねばならない、こういうふうに自分をしなければってこう正しさで縛っている、あるいは執着で自分をがんじがらめにしている、そういう人に向かってイエス様はラクダの穴がね、ラクダがね、針の穴を通るより難しいんだよって言ってこうさーっと言われて、はぁって、そしたらみんな体の力がはぁってこう抜けるんですね。で抜けると、あーそうだな、難しいよなってこういう感じです。でそして言われたんです。イエス様は私たちがいろいろな囚われから解放されて神の国の福音の喜びの中を生きていく、そのことを望んでおられます。そのために様々な例えを用いて私たちが立ち止まり、神の国の福音へ向きを変えることができるように招いてくださっているのです。自分を縛る正しさや執着から人間を解き放つ、温かな解放への笑いと、名付けていらっしゃるんです、宮田先生は。解放への笑い、そういう笑いだったのではないか。もちろんそれは難しいことですし、弟子たちのでは誰がそんなことができるだろうかというつぶやきはもっともです。そしてイエスは言われるんです。人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからだと言われた。つまり人間が自分でどうにかしてそこに行こう、自分が永遠の命を得るために何かを積み重ねていこう。ポイント貯めるみたい。ここまで何ポイント貯まったらこうなりますみたいな、そういうの私たち好きですよね。努力の成果が認められたような気がするので。でもそうではないんだ。永遠の命を得る、神様の恵みのうちに生きていくというのは、神様の側から私たちに近づいて、そしてその手を伸ばしてくださることに他ならない。神にはできる、この言葉は神様が全知全能だからというよりも、私たちはずっとこのマルコによる福音書を読んでまいりましてね、このマルコによる福音書の10章の前、9章のところでイエス様はすでに私は苦しみを受けて十字架にかけられる、そう話されたんです。十字架にかけられるというその苦しみを持って神にはできる、つまり神にできるということの一番大きなポイントは、イエス・キリストを十字架にかけてでもあなたたちを福音の喜びへと私は招く、救いということさえ努力の果てに得られるものだと考えると遠ざかっていってしまう。救いは神様から来る圧倒的な恵みとして 私たち応答への人間の行為、生き方というものがあります。もちろん神様から来るものだから、私たちはもうどうやってたっていいんだ、何やったっていいんだっていうことではなく、神様が私たちにその恵みを与えてくださっているのだから、君たちはどう生きるかという問いがあるんですね。私はどう生きたらいいですかと問うのではなく、むしろ私が問われているんだ、フランクルっていう方は語っておられる。ペトロはそれを聞いて、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと胸を張ったんです。こういう時やっぱりペトロですね、こういうことを言うのペトロなんですよ。ペトロって大好きです、もう本当に。でイエス様はそれに対して、まあ半ばそれを認め、また半ばそれを打ち砕いておられると思います。そしてその後に言われたのは、初代教会の迫害の時代に人々は本当に多くの犠牲を強いられていました。ですから主のため、福音のために、家や家族、持てるものを捨てた者は誰でもこの世で迫害を受けるが、神の国において永遠の命を受けると約束された。この言葉は初代の教会においてイエス・キリストを救い主として受け入れ、福音に生きようとした人たちにとっては本当に大きな慰めの言葉であったに違いありません。そして先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になる、また格言のようなことをおっしゃったんですね。いろいろなことを積み重ねても全てが揃っていると思っているものが先ではなくて、むしろ、ああ私には本当に欠けているな、イエス様こういう私ですけれどあなたと共に行かせてくださいと思っている、そういう後に来るものが先になるようなことが起こっていくのだと、ここでは語られているのではないでしょうか。そして私たちをもそのように招いておられるのだと思います。主日礼拝の前に総礼拝、早い礼拝、9時から行われておりまして、子どもたちと大人の方とご一緒に礼拝を捧げ、その後分給っていうのがあるんです。年齢にこう分かれてやるんですけど、成人化がございます。大人の方々、まあ子どもたちを連れてきていらっしゃる保護者の方々や教会学校の教師の方とご一緒に、そこでいろんなことをこう分かち合う時間を持っております。で今日はですね、聖書の分かち合いをしながら人生の土台ということについて、語り合いました、分かち合いました。皆さんそれぞれに語ってくださって、私もとても恵まれた時間となりました。で私も自分にとっての土台というのは何だろうということ、まあその場では語らなかったんですけれども、考えてみますと、あ、私にとってやっぱり土台にあるのはこのイエス様の眼差しだなと思ったんです。この問いを投げかけた人はイエス様の慈しみの愛の眼差しを受けて去っていった。でもこの後どう生きたでしょうね。皆さんどう思われますか。その後のことは書かれていないんです。でもこの人はそのイエス・キリストとの出会いによって自分の人生を変えられたに違いないと思うんです。あの時イエス・キリストに問いかけられたこと、それを自分の胸の内の中に入れながら自分なりの歩みを隣人に分かち合って生きようと言われた、そのことを心に覚えながら生きるような生き方っていうのはそこにあったんじゃないでしょうか。ペトロも胸を張って言いましたね、全てのものを捨ててあなたについてまいりました。でも実際にはイエス・キリストの十字架の時にその最後まで従っていくことはペトロもできなかった。同じですね。私たちキリスト教会では時々悔い改めということを言います。で、悔い改めというとついつい私たちは自分の行いを思い起こして、あれもできなかった、これもできなかった、究極で言えば愛することができない自分、これも欠けていた、裏切った、そういうことを思い起こして振り返ることだと考えています。違います。悔い改めるというのはこの神様の、イエス様のこの眼差しに気づくことなんで、従うことができなかった、そして最後の最後に裏切ってしまった、そういう私にイエス様は愛を持って 慈しみを持って取り囲むようにして私を受け入れてくださっている、その眼差しに気づくことで、そして気づいたら愛されている自分として生きていく、許されている自分として生きていく、それがイエス様の眼差しです。この後に歌います賛美歌、まさしくああ主の瞳眼差しよと歌っています。これは日本人の牧師になった方が戦時から帰って、そして本当に心の虚無感を覚えた中で聖書と出会い、イエス・キリストの眼差しに出会ったんですね。生きる軸を与えられたんです。何があってもここはもう変わることなく自分を支えてくれる、そしてああイエス・キリストの眼差しよ、私が帰ってくるところはここ。その後には従えなかった青年があり、そして十字架まで従えなかったペトロも出てくるけれども、そこではないんです。そのペトロもイエス様の眼差しに気づいて、そして悔い改めた後、イエス様と一緒に、復活されたイエス様と一緒にもう生きていく、そういう思いが与えられていきました。神の国の福音に生きていこう、喜びの中に生きていこう、そういう思いが与えられた。今週もイエス・キリストの眼差しの中を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たち一人一人をあなたの眼差しの中に置いてくださることを感謝をいたします。私たちはさまざまな社会の中で言葉や行い、また私たちの心を乱すことの中にも生きていかなければならない場面があります。喜びがあり悲しみがあります。しかし主よ、私たちのその最も深い土台のところにイエス様の眼差しがあることを感謝いたします。私たちが一生懸命やっていることを、いつもいつも見返りがあるわけではありませんし、評価されるわけではありません。心を込めてやってきたのに、まるでそれが無に帰してしまったような思いにとらわれることもあります。しかし主よ、あなたが私たちのその一つ一つの技を覚えていてくださって、いつもその眼差しの中に私たちを置いていてくださることを感謝いたします。どうぞそのあなたの愛の眼差しの中に応えて生きていく一週間となさしめてください。そしてお一人お一人の人生の中にあなたが豊かに働きかけてくださいますように、今ここに集っておられる方々、またオンラインで礼拝に共に預かっている一人一人のうちに主よ留まってください。世界に、そして私たちの社会にあなたの愛を求め、また隣人の手を必要としている一人がいます。神様、どうぞそこに神の国をもたらしてください。あなたの愛のために、また隣人の必要のために動こうとする一人を与えてください。私たちをその一人となさしめてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。